皆様おはようございます。2月はずいぶん雪が降りまして、私も先週は席を空けておりました。またこのように2月の締めくくりの週になりますが、皆様とお会いできますことを心から感謝をしております。今日は6章の33節この御言葉を中心に思い巡らしをしたいと思っております。マタイの6章の33節です。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。この御言葉はいろいろな意味で励ましとなってきました。日曜日を大切にしよう、あるいはお祈りを大切にしよう、捧げ物を大切にしよう。で、実際私たちは信仰が緩くなりがちな時に、この御言葉がいろいろな意味で歯止めになったり、また励ましになったりしたことがあったかと思います。神様のことを第二にしてしまうと、少し心の責めを感じることもあるいはあるかもしれません。神様を第一にしようか、他のことを第一にしようか、心の中で葛藤があって、そして神様の方を選べなかったということが心の中に残ると、それが気持ちの中で尾を引くということもあるいはあったかも分かりません。非常に私たちは慣れ親しんできた御言葉なんですけれども、今日はこの御言葉を静かに思い巡らしたいと思っております。で、ここに第一にと書いてあるんですけれども、まずというふうに訳をつけているものもあります。いずれにしましても大切にするということだと思います。ところが第一にという考え方には限界もあります。そもそも私たちが生きている世界で神の国を第一に、それ以外は第二第三にというふうに簡単にランク付けができるのだろうか。神の国を第一にしたならば、それでは第二は何になるのか。私たちの現実は第二ということでいいのだろうか。まあ、逆から考えますと、いろいろなことをこう思い巡らす材料がこの第一にという言葉にはあるかも分かりません。で、今日ご一緒に再確認したいことは、第一に求めるべき神の国というのは何なのかという問題です。で、ここで少し前後の文脈を見てみたいと思うんですけれども、これは三条の説教です。それで三条の説教は2つのことの対比で話が進みます。最初に6章の18節をご覧いただきますと、こう書いてあります。最後のところですが、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。こう書いてあります。ここに隠れたところという言葉が出てきます。それから次の19節をご覧いただきますと、宝という言葉が出てきます。で、隠れたところは、見えない世界、宝という言葉は見える世界、この2つのことが並んで話が進んでいきます。で、そうだとしますと、この33節の御言葉が少しイメージできそうです。神の国とその義をまず第一にと言っているこの神の国というのは、見える世界なのか見えない世界なのかということで考えれば、これは見えない世界の話です。ですから第一に求めるべきものは、私たちが見ることができるそういう事柄ではなくて、神様が生きて働いておられる見えない世界、それを大切にしなければいけないと、そういう意味合いではないかと思っております。 ですから私たちは神様の国を第一にしましょうと考えるときに、これができたとかこれができなかったとか、最初に今日一日朝の時間に御言葉が読めたとします。そうすると神の国を第一にしたかなという気持ちになりますけれど、それはその神様の世界を第一にする一つの表れではあるかも分かりませんが、そういうようなことだけで神の国を第一にできたかできなかったかということをこの御言葉はもともと言おうとしているのではないようです。もう少しそこに幅と奥行きのある御言葉ではないかと、そんなふうに思っています。神様が見えないところで着実に豊かに働いていてくださる、そこに思いを向ける、これが神の国を第一にするということです。それで私なりにこの御言葉を大体こういう意味ではないかとまとめてみたんですけれども、私たちが生きている世界は見える世界と見えない世界があるので、見える世界だけで勝負するのではなく、神様が豊かに働いておられる見えない世界を大切にしましょう。私たちが気がかりな現実の問題も実は神様の見えない世界と無関係ではないからです。大体こんな意味の御言葉ではないかと受け取らせていただいております。見えない世界を大切にしましょうと言ったときに、それでは見える世界がどうでもいいかというと、そんなことはなくて、私たちは神様からも見える祝福をたくさんいただいてここまで生きてきました。昨年少し学びましたけれども、詩編の23編に、主は私の羊飼い、乏しいことはない、私たちはそのように確信持っているだけのものがある、詩編の23編はそのことを私たちに教えてくれています。見える形の祝福を私たちはいただいて今日の日を迎えています。今日の日を迎えているのは神様のさまざまな見える形での祝福があったからです。私たちの群れも先輩たちの多くの祈りとご愛老の家にさまざまな祝福をいただいて今日の日を迎えています。私たちの属しているグループもさまざまな祝福をいただいて今日の日を迎えています。ところが三条の説教を見ますと、神様がくださる見える祝福は素直に喜ぶべき祝福であるはずなのに、なぜ警戒が必要なのか、ここが三条の説教の一つのポイントになっております。少なくとも2つぐらいのことはありそうですけれども、まず第一に見える祝福への心遣いですが、信仰というものは見えるところに目が向くと嘘が入りやすい、偽善という言葉が使われますけれども、信仰は見えるところに目が向くと嘘が入りやすい。6章もう一度最初の方をご覧いただきたいと思います。6章の一節を見ますと、人前で善行をする、善行というのは信仰的な行為だと思いますけれども、それを人前でやると真実味が失われる、それからその後にはお祈りのことが出てきます、そして断食のことが出てきます。この施しとお祈りと断食というのはユダヤ人の世界では3つの信仰の柱のようなものでした。それでこの順番で重要だとされていたもののようですけれども、ここで言われているのはこういう信仰に関わることについて見える形に目が向くとそこにはズレが出るということです。人の前でいい行いをするとか、それから五節を見ますと人に見られたくてお祈りをするとか、それから16節を見ますと人に見えるようにやつれた顔で断食するとか、こういうことっていうのは本来信仰的なことであるはずなのに、それを人の前に出すとそれは真実味を失ってしまうんだと、ここに見える形での祝福の警戒があるんだということです。信仰というのはもともと隠されているべきものだというのは聖書の基本的な考え方だと私は思います。宗教行為は公表してはいけない、 ですから私たちもそうだと思いますけれども、例えば1年で誰がいくら献金したとか、そんなことも公表しませんし、それから1年で何回集会に出席したかってことも、勤務評定のように年末の礼拝になると出てくるみたいなこともありません。でそれはなぜそういうようなことをしないかというと、宗教行為というのはお互いに隠しておく必要がある。でそれを人の前に出してしまうと真実味が失われてしまうからだということです。それからもう一つ大切な問題があります。見える世界への気遣いというときに、実は見える世界そのものは私たちに気遣いになる、それが神様からいただいた祝福でも気遣いになる。6章の後半はこのことを随分繰り返して語っているように思います。でそのまとめのように6章の34節に、だから明日のための心配は無用ですというふうに言っています。これは明日のことは心配してはいけないという、そういう意味ではありません。クリスチャンになるともう明日のこと心配なくなるのかということで、もう人生計画も立てないし、明日何やるか手帳も持たないというようなことをやりましょうということではもちろんありません。クリスチャンはちゃんと計画を立てて自分の人生を見通すべきです。そういうようなことを進めているのではなくて、でここで明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配しますとイエス様がおっしゃったのは、これはある種のユーモアです。そこにこう何とも言えないこう含みがある、イエス様らしさがとても出る、そういう表現だと思います。クリスチャンであっても心配しますし、いろいろな気遣いがあるでしょう、そういうニュアンスでイエス様は微笑みながらこの御言葉をおっしゃったのではないか、まあまり想像すると後で怒られてしまっていけませんけども、まあ、そんな言い方ではないかと思います。私たちは見える世界を大切にしなければいけない、だけれども見えない世界も知ってる、これはクリスチャンの人生観です。見えない世界も知っている、であえてもというふうに申し上げました。でこの見えない世界の恵みというのはどこまで及ぶのかというと、この、説教を見ていきますと、信仰的な事柄から、それから私たちが人生で直面するいろいろな問題に至るまで全体をカバーすることができるということです。でもし私たちが生きている世界に見えない世界があるということを知らないとしたならば、これはえらいことになります。見える世界だけで勝負する、そういう人生観になってしまいます。そうすると現象だけで一喜一憂し、あらゆることに振り回されるような人生観になってしまいます。こういう問題が起きたということで振り回されてしまいます。あの人からああいう扱いを受けたということだけで一日がダメになってしまったりとか、まあ、そういうようなこともあるいはあるかもわかりませんが、あの人がいつもニコッと微笑んでくれるのに今日はムスッとしていたというだけでなんか一日暗くなってしまったりとか、とにかく私たちはもう見えることだけで勝負する人生になりますと、神様の見えない世界があるってことを心に留めていかないと、本当にその目先のことで上がったり下がったり、あらゆることが心配の種になってしまう。そんなことを考えますと、見えない世界がある。三条の説教はそのことを語りますけれども、そのことを知っているということは幸いなことだと思います。もし見えない神の国を信じられれば、課題の多い現実の中で木の葉のように振り回されてしまわずに生きることができる可能性があるかもしれない。これがクリスチャンがいただける恵みです。信仰は見えるところで下がってしまわない。逆に見えるところで自分は大丈夫だと思ってしまわない。この2つの面が大切だと存じます。上がるでもなく下がるでもなく、身の丈に正直なスタンスで生きる。これが神様の恵みに生かしていただくということだと思っております。 見えない世界がある、神様はそこを見ておられる方だということです。聖書は、私たちは見える世界に生きているけれども見えない世界があって、そこに実体があるんだと、見えない世界に実体があるんだと、そう語っている本です。もう一度6章の33節目を止めていただきたいと思います。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神様の見えない世界、神様の目線に生きる、そのことを大切にしたいと思います。先ほど司会の方が語ってくださいましたが、私たちは主を私の前に置くという御言葉、年末から年始にかけて心に留めました。それも同じようなメッセージがあるいは込められていたかも分かりません。隠れたところにおられる父の報いがある、6章の18節をご覧いただきますと、そう書かれています。神様は隠れたところにおられる、これはどういうことかというと、神様は何が何だかよくわからない方だということではございません。そういう意味ではありません、あるいはそういう印象も、神様何考えておられるんだろうかと、私たちは人生のいろんな問題にぶつかりますと、そんなことをこう考える時もあるかもわかりませんけど、そういうようなことを言ってるのではありません。ちょっとこれは話しておりますが、小話ですけれども、神のような聖職者っていう話が載っていました。いや、あなたの教会の司教はどういう方ですかと尋ねられたある信徒はこう答えた。神様のようです。日曜日は理解しがたく、平日は姿が見えません。いや、私は司教ではないですけれども牧師ですけれども、日曜日は理解しがたく、平日は姿が見えませんと、そういう牧師じゃいけないなと、なんか自分のことを反省させられるような小話ですけど、でも神様はどういう方ですか。日曜日は理解しがたく、平日には姿が見えません。これは分かっていただけるようにお話をするんですけれども、よくわからないという、そういう意味もあるかもわかりませんけども、でもこれはユーモアですが、ちょっとあんまり良くないブラックジョークかなとも思います。で、神様が隠れたところにおられるっていうのは、何が何だかわからないっていうことではなくて、見えない世界で豊かに働いておられる、そしてそこで私たちに豊かに報いてくださる、そういう神様なんだということです。6章の6節をご覧いただきますと、皆様でご一緒にお読みいただけるでしょうか。6章の6節です。それではお願いいたします。はい。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。ありがとうございます。この御言葉は昨年の後半から今年にかけて私の心の中にある御言葉の一つです。私の証の意味もありますけれども、自分は本当に神様の隠れたところを知らなかったなと改めて思いました。信仰信仰と口では言葉では言いながら、見えるところだけでやってなかったのか、この御言葉はそういう問いかけに私にはなっております。で、この6章の6節はどういう意味でしょうか。まず、祈る時には奥まった部屋に入りですけれども、神様が見えない世界を大切にしておられるということを心に留めましょうということです。例えばイエス様は収穫は多いが働き手が少ないと言われました。私が今関わっている奉仕は、この御言葉を真剣に考えなければいけない、そういう立場です。働き手が少ない、それに比べて収穫が多い、 今の時代本当にそうなんだろうか。で、私たちは見えるところに目が向きますけれども、見えない世界をご覧になっているイエス様からすると収穫が多いと映っているということなのかも分かりません。私たちは弱いですから、どうもこの見えるところに目が行きますけれども、信仰は見えないところに目を向ける、現象がどうかということにとどまらず、見えないところで神様がどう働いていてくださるのかというところに目を向けていきましょう。そうすると実はそこに全然違う世界が広がっているということもあるかもしれない。そのことを教えている御言葉だと思います。隠れたお祈りを大切にしたいと思います。で、先ほど三条の説教は宗教行為を人の前に出すと真実味が失われるということを話しましたけれども、お祈りも本質において隠されたものです。人の前に出すべきものではない、隠れてやるからこそ意味がある、それがお祈りです。ですから私たちは、さあお父さんこれからお祈りするかななんつってお祈りしに行くっていうのは、もうそこでお祈りの意味が失われてしまっているということです。どういうふうに祈っているのか、どれぐらい祈っているのか、何を祈っているのかということも一人一人の問題であって公表すべきものではないんだと。隠れたところで祈るというのはそういうことだと思います。で、お祈りが奉仕の中心であるならば、私たちの奉仕の本質も実は隠れたところにこそ意味がある。奉仕は外側でこう目に見えてくるものですけれども、でも実は隠れたところに意味がある。奉仕の素晴らしさというのは隠れたところにある。私たちはこうイメージの中では信仰の年限が重なりまして成長していきますと、だんだんといろんなところでこの用い、いわゆる、まあ、日本語で用いられるという言い方がありますけれども、そういうことがあるかも分かりません。しかしそれは見える部分のことであって、神の国そのものを表しているのでは必ずしもなくて、恵みによって成長させていただけるときに私たちが担っていくものというのは実は人の目から隠されていくものであったりします。誰も見てないところで携わることができる奉仕、それを主が委ねてくださるということがあるということです。で、ここで隠れたところで祈るってどういうことかということですけれども、祈りが隠されるっていうのは、個室に入って祈りましょうという意味では私はないと思うんです。個室に入っていても隠れてない場合もあります。誰も見ていない、人によっては私は押し入れで祈りますという話を聞いたこともありますけれども、そういうようなところに入ることが隠れたところなのかというと、必ずしもそうではありません。個室に入ろうが押し入れに入ろうがどこに入ろうが、私がそこにいるということは私からは見えている。ですから本当はそこは隠されたところではないということです。じゃあ隠れたところというのは何なのかというと、神様が豊かに働いておられるところ、それがあるということです。私たちがお祈りするときに、仮に道を歩いていても、この街道を出て中目黒教会を出て中目黒駅まで歩いていくときも、私たちは隠れたところに入って祈ることができる。隠れたところというのは物理的に見えない場所にいるということではなくて、私たちがコントロールできない神様の世界があって、そのことを知って祈るということだと思うんです。で、このコントロールできない世界があるということを知ってるっていうのはとても大切なことだと思います。人生、自分であらゆることがコントロールできると思った時に人間は危ないと言われます。自分がコントロールできない世界があるということを謙虚に認めている姿、これを私は謙遜というふうに言うのではないかと思っております。自分で自分に関することは全部コントロールしたい、それは人間の誘惑です。しかしよく考えてみると、人生で起きる出来事のほとんどは自分でコントロールできるものではなくて、むしろ起きることを受け止めていかなければいけないことの方が多い、それが現実だと思います。 それにもかかわらず自分の人生は自分の力でなんとかなる、あらゆることは自分で管理ができると思ってしまうというのは人間の弱さであり浅はかさではないかと思っています。ですからやっていただく以外にない、信仰的なことも実際問題もやっていただく以外にないというのがクリスチャンの人生観なのです。そして神様は私たちのために喜んでそれを引き受けてくださる。私たちの現実には見えない世界があって、神様はそこで豊かに働いていてくださる。それが私たちの信仰です。ところで私たちは聞きたくなるかもしれません、それは信仰のことだけではないんですか、私たちの実際生活が本当にそうなんでしょうか。私の人生にはいろんな問題が起きます。これは正直な質問だと思います。この質問を少し言い換えてみます。見える世界と見えない世界があり、神様は見えない世界でも今も働いておられることは分かりました。それならば神様の見えない世界と私たちの現実はどれぐらいつながっているのですか。神様が支配しておられるという信仰は私たちの現実にどれぐらい効力を持つものなのですか。6章の22節ご覧いただきますと、体の明かりは目ですと書いてあります。ここに目という言葉が出てきます。目は当時の人の考え方と言っていいと思うんですけれども、体の窓のようなもので、そこから体の中に外から入ってくる入り口みたいなものです。それから24節ご覧いただきますと、誰も二人の主人に仕えることはできません、こう書いてあります。こういった御言葉を見ていきますと、クリスチャンは集中していることが大事だということを教えられます。二心であってはいけない、二股をかけていてはいけない。しかしそれでは神様の方を選びましょうというふうに選んだ時に、世の中と没交渉になりましょうと言ってるのかというと、そういうことではないということです。むしろ私たちは世の中と関わっていかなければいけない。それはなぜかというと、イエス様ご自身がそうだったからです。イエス様は人々と関わるっていう方向に出て行かれる方でした。二人の主人に仕えることはできないと書いてあるんですけれども、どっちかを選びなさいという意味ではないとすると、それではどういうことなのかということですけれども、私たちの人生は現実問題、毎日起きます。でその時にそういったものを第二にして、神様の方を第一にしなさいと言ってるんではなくて、両方に深く関わりながら、最終的な私たちの拠り所は見えない世界にある。私の人生をどこに乗せているのかという問題です。でそこがばらけていないということが大切なことなんだと思います。神様がしてくださることに私たちの人生の土台を乗せる、これが神の国を第一にという言葉の意味ではないかと思っております。神様がやってくださるから大丈夫だ。6章の26節をご覧いただきますと、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです、こう書いてあります。神様がやってくださるから大丈夫、そのことに期待して行きましょう。そして私たちが生きている世界には見える世界と見えない世界があるというお話をしましたけれども、見えない世界と見える世界はつながっているから、信仰と私たちの現実は別々の問題ではないから、神様がやってくださる、そのことに期待していくことができるのではないかということでございます。でここでイエス様が取り上げられた一つの具体的な問題がここに書いてありまして、それは19節のこの宝という言葉です。宝を天に蓄えなさいと書いてあります。でこの御言葉はどういう意味なのでしょうか。宝を天に蓄えるっていうのは 天国に貯金しなさいと言ってるのではありません。そういうふうに、地上のことに使うよりは天国、神様のために使った方がいいからということで、そういうふうにやって蓄えていきなさいという意味では、私はないと思います。でそれはなぜかというと、三条の説教というのは人間が何かを積み上げたところで、そのことで神様のご愛顧をいただくことができるというのが神の国でないということを語っている説教だからです。人間が積み上げていくことで神様にしていただけるというふうに、もともと神の国はなってない。人間のそういった努力というのは本当に意味のないものだということをこの三条の説教は語ります。例えば5章の20節をご覧いただきますと、こういう、これはキーワードになると思いますけれども、皆様方でご一緒にお読みいただけるでしょうか。マタイの福音書の5章の20節です。それではお願いいたします。はい。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。このように書いてありますので、積み上げていきましょうっていうのは律法学者パリサイ人の義です。それは神の国に入るためのカードにはならないんだと。じゃあどうしたら入れるんですか。それは主がしてくださる、それだけなんだということです。そしてそのことをいただくのを信仰というふうに言います。私たちがする恵みの手段も、それから奉仕も、捧げ物も、私たちが日々にする信仰的な行為も、それは神様の前に何かを積み上げることにはならない、そういうことです。宝を天に積むっていうのは、ですから神様のためにいろんなことを使っていったならば、天国預金、貯金がたまって天国行った時に、いっぱいいっぱいもらえるとかですね、そんな意味では全くなくて、天国に座席があってたくさん積んできた人はいいとこに、でそれは神の国の発想の真逆の発想ですので、そういう意味だと捉えるとちょっと良くないかなと思うんです。そういうことではなくて、私たちが生きているこの現実の世界、宝っていうのは非常に現実的な問題だと思います。それも神様の見えない世界と関わりがあるってことを心に留めていかなければいけない、それぐらいのニュアンスではないかと思います。しばらく前なんですけれども、高校の同窓会がありました。もう本当に30年ぐらい経って連絡が来まして、ちゃんと集まったのは本当に初めてかなと思うんですけれども、私も楽しみで出かけていきました。それで同窓会っていうのは不思議だなと思うんですけれども、あんまり高校の時には話さなかった仲間も、なんか妙な連帯意識があって、こう盛り上がるのかなと思って出かけていきました。そしたらば、ちょっと違っていまして、あの高校の時の人間のダイナミズムがですね、結構そのままこう移動しているような感じだったんです。だよねみたいな、そのなんか間の取り方もあの時と変わんないねみたいなことを言われたりとか、なんか高校の時のまんまだなと、そんなことをこう思い出し、そんな時間がありました。でそれで友達にいろいろ聞きますと、これなんとか証券の執行役員をやってんだとか、なんとか研究所で開発に携わってんだとか、旦那さんと一緒に開業してんだとか、みんないろんなことを言ってました。ああそういえばあの方は医学部に行ったなと、思い出しますといろんなことをこう思い出されてきますけど、みんな本当に世の中で頑張ってんだなという印象でした。 先生にも本当に久しぶりでお会いして、もう引退しておられましたけれども、いわゆる名物教師でありまして、先生とは本当にあんなに高校時代に親しく話したことなかったんですけども、今回は随分親しく話をして、英語の先生でしたけれども、みんな頑張ってんなと、素晴らしいなと思いました。でその頃私は、神学院の奉仕ではなくて牧師をしてましたけども、いろいろ頑張ってる友達に30年ぶりに会って、まあいわゆる中堅どころでこう使われる時代という感じなんだなとみんな思いまして、世の中で生きるって何なんだろうということを改めてこう考えるような、そんな時間だったんです。で私たちクリスチャンは世の中で生きている。でその現実があります。でそこに自分の存在全部を乗せてしまえるだけの確かなものがあるんだろうか。それは私たちが考えなければいけないことです。本当に私たちの人生の土台を乗せていいのは、神様が豊かに働いておられる見えない世界ではないのか、そこに確かなものがあるんではないかというちょっとこう逆説的なんですけれども、そういう語り方をしています。私たちの現実と神様の世界は実はつながっているんだ、それは別々の話ではない、これが三条の説教のメッセージです。しばらく前に買ったんですけど、私は置きっぱなしになってまして、ある本パッと目に留まって書棚から出してきて見ました。でそれは、男性向けに書かれている本なんですけれども、もちろんクリスチャンの人が書いた本です。でいろんなことが書いてありました。妻の話を聞くことというトピックが取り上げられていまして、私は初め10分でも15分でも妻の話に耳を傾けることに意味があると勧めてきたが、実際やってみると大変な作業であることが分かった。私は時々話していることの前後関係が分からなくなって確認しなければならないことがある。それは忍耐のいることである。相手は自分が心から耳を傾けているのか、それとも上の空で聞いているのかはすぐに見抜いてしまう。十分と思っていても10分経ち20分経ち終わらない。子供のこと、近所のこと、語ることが詰まっているようである。一旦始めたらこちらの計算していた時間で終わらないことを覚悟しなければならない。そういう話は論理性がないと思ってしまう。そして聞きながら先に結論を出してしまうのである。しかしあるご婦人が、結論があって話しているのではなくて話しながら結論を探っているのですと言ったことを覚えている。まるで歯車がおかしくなった機械をじっと眺めているような感じ。しかし話を聞くということはそうした歯車を直そうとすることではなくて、自分と違うメカニズムで動いている歯車のリズムを聞き取ることのようである。こういう意味で話を聞くためには自分を無にする必要があると思うようになった。話を聞くことの真の意味は、キリストが私たちを愛しご自身を捧げられたことをそのことで実現することである。だからキリストがされたようにというのは、かけ離れた霊的な世界のことを言ってるんではなくて、聞くという最も身近なことの中で実現されていくことなのである。まさに生活の中での霊的な生き方に関わることである。こういうことなんですね。いやこれ私はダメだなとこれを読んで思いまして、でこの方が言いたいことっていうのは、そういう身近で起こっていることに実は神様の見えない世界と深く結びついてるんだと、そういった本当に些細な人間関係、身の回りのことが実は霊的な生き方に関わることなんだと。そして極めつけがこうです。キリストに従うということは、もちろん奉仕や献身といったことも意味しているが、男性にとって一番身近なこととしては文字通り聞くことから始まる。この意味で牧師や伝道者が一番身近なところでキリストに従うことを無視しているケースがある。こう書いてありました。まず神の国と神の義を求めましょう。それは私がこういうことをしたから神様を大事にできた、こういうことをしなかったからできなかったという、そういうことを言っているのではなくて、 私たちが生きている世界は見える世界と見えない世界がある。だけれども神様はその見えない世界で豊かに働いていてくださって、私たちを今も助けようとしていてくださるということです。私たちが生きているのは世という現実ですけれども、実際にさまざまな問題課題があるかも分かりません。しかしその現実も神様の見えない世界とつながっている。しかも神様は見えない世界で豊かに働き続けておられる。だから大丈夫だと。これがクリスチャンの人生観です。その神様の世界に最終的な拠り所を持っている。これが神の国を第一にということの意味ではないかと思っております。ありがとうございました。あと先生にお願いいたします。
お祈りをいたします。まず神の国と神の義を第一に求めなさいと、あなたは私たちに今日語ってくださいました。そして、私たちが普通考えておりますよりももっと違った角度から神様の御心を知ること、あるいは私たちの日常生活の中で、あるいは友達との会話の中であなたの御心を知り、謙虚になってあなたに従うこと、いろいろなことを心を探っていただきましたことを感謝をいたします。この一週このお言葉を心に抱きながら、神の国と神の義を第一に求めつつ歩ませてください。私たちはたくさんの必要がありますけれども、主はそうすればこれらのものは皆加えられると思う、お約束してくださいました。あなたのお約束を信じて信仰を持って歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。